皆さんこんにちは。安らぎの部屋、サトピーの教えてゴスペルへようこそ。パーソナリティのサトピーこと佐藤正弘です。教えてゴスペルでは毎回ゲストをお呼びしてお話を聞きながら番組を進行していきます。それでは本日のゲストを紹介いたします。ゴスペルシードのメンバーでボーカル、ギターを担当しています吉田拓也さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちなみにですね、器物を忘れなくよろしくお願いしますこれを一応言っといた方がいいかなと思います、はい。
それはあれですよね、のゴスペルシードのメンバーであり、器物
でも歌わさせていただいて、
じゃあ器物 の、 ボーカルを担当されている、はい、ということですね、はい。なかなか幅広く
そうです、ね、
ゴスペル活動をなさっているようですけども、はい、それでは吉田拓也さんからお話をお伺いする前に一曲聴いていただきましょう。
収録の書として今来た我らの主救い主、その皆は全知の上に力ある神。どんなに高い城壁も崩れ落ちてゆく。権力によらず、能力によらず、神の霊によって Walls come tumbling down。 角笛吹き鳴らし、時の声上げよう。 Walls come tumbling down、 勝利は主のもの。
改めてご紹介いたします。ゴスペルシードのメンバーであり、はい、器物のメンバーでもあります吉田拓也さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はですね、ここ、代官山に来てますけども、はい、代官山の T サイトというところですね、
はい、
はい、と言っても私たち今あれですけどねT サイトの駐車場にいるっていう感じですけどもね。前回ゲストの中島亮さんからご紹介いただきましたけども、はい、なんか最近お友達になったっていう。
そうですね、最近彼のパソコンをですね、うん、ちょっと改造させていただきました。
あれですね、じゃあコンピューターの方は結構 いける口ですか。
そうですね大阪時代から、うん、こちらに来てもですね、いわゆるウェブディレクターっていう形で、うん、お仕事させていただいております。
なるほど、はい、もっとですね、吉田拓也さんのことを知りたいので、ちょっといくつか質問していきたいと思いますけど、はい、出身は
大阪府大阪市で、ただ出生がですね、うん、堺市で、出生で、うん、小学校に上がる前まで、また京都におりまして、小学校から、つい昨年度までは、大阪市で、住んでおりました。
で今は東京
東京
の方ですね、はい、はい。好きな食べ物は。
好きな食べ物はですね、柑橘系が大好きなんです。
お、柑橘系ですか。
みかんが本当に大好物で、冬のこたつの中に入って箱の段ボールを開けてでちゃんと下の方が重みで、ちょっとダメになりかかってるんで、うん、必ず裏から開けて、
う
ん、でそれでちょっと甘くなったみかんを食べるだけ食べて、爪とか足の先とか黄色くなるぐらいまで食べるのが大好きです
じゃああれですか、その柑橘系の中でもそのオーソドックスな、そのいわゆるなんていうんですか、みかんが、
はい、
あれですか、ベストオブみかん、柑橘系になってますか。
そうですね、みかんと、うん、オレンジがすごくコーツつけがたいんですけど。
オレンジというのはそれはいわゆる、
いわゆるバレンシアオレンジと、うん、すごくマニアックな話なんですけど、うん、バレンシアオレンジと、うん、あとブラッドオレンジ、
うん、
真っ赤っかのグレープフルーツみたいな、はい、オレンジがあるんですけど、はい、それのミックスされたやつがある飲料メーカーから出てまして、それがすごく大好きです。
それは食べてみたいですねそれ、オールシーズン、
そうですね、オールシーズン売ってると思います。
あ、本当ですか、はい。私は個人的にはですね、はい、熊本のデコポンが好きなんですけど。
デコポンはそうですね、ちょっと剥くのが大変なところはどうしてもあるじゃないですか。
剥きやすさっていうのもやっぱりポイントには
ありますし、うん、ちょっと 甘酸っぱいのが大好きなんですね。
あ、なるほどですね。今なんか携帯が鳴りましたけど、
ちょっと携帯が鳴りましたけど
大丈夫でしょうか。はい、わかりました、ありがとうございます。なんか気になることありますか。
気になること、ちょっとですね、若いといっても一応もう25になって今年26になるんですけども、ね、そのうちですね、両親と、あとまた、関西にいる、親族からですね、ずっと結婚のことを言われるんですね。
なるほど。
ずっと、お前そっち行ってどうなんやっていう話をずっとされまして、大丈夫。僕は、神様が言われる人としか結婚しないから、うん、っていうことをはっきり言ってですね、流してるんですけども。
まあね、身内の方はね。
身内の方はどうしてもそういうことを気にされるみたいで、そういうのをそろそろやめてほしいなっていうのが気になることです。
わかりました。はい、じゃあ一曲ですね、ご紹介をしていただきたいのですけども、
安らぎの歌から、Your Love 作詞作曲淵野翔子さんです。
この曲に対するなんか思い入れみたいなのあります？
本当にあの心が疲れてる時に聞くとですね、号泣してしまうんですけども、そういう曲でもあるので、この曲をアレンジして歌えるっていうのはすごく嬉しいですね。
ゴスペルシード。
そうですね、本当に、リーダーがもう作詞作曲されてますし、またそのアレチンカーミュージックで、ミキシングアレンジされてますし、また、ほぼ同時期に一緒に入った伊藤俊介くんも、
はいはいはい、
ギターでアレンジバリバリされてますし、3人ともその、作曲するソフトを使ったりとか、作曲のことにすごく興味があるので、そういうお話ですごく盛り上がったりしてですね、本当に曲のことでもすごく柔軟にこういうアレンジどうですかっていうのをどんどん提案していったりとか、そういう形で本当に曲を作る形でもアレンジに対しても、今後の展開に関してもすごくいろんなことを話せるグループですね。
なんかその話の中で何かこれからこうしていこうとかなんかあるんですか。そういろいろ話あると思いますけども。
そうですね、アレンジの展開としてもどういうふうにしていくのかですとか、あとそうですね、ゴスペルシードの、ページをどういうふうに、僕自身がそういうお仕事についてるのもあるんですけども、ホームページの方のどういう方向で展開してって、安らぎの歌どういうふうに宣伝するかとか、そういうお話を したりとかですね。
ああ、そうですか、
うん、そういう情報交換とかをもうどんどんやっていけたらなっていうふうに思ってます。ああ、いいですね。
はい、ありがとうございます、はい、そうしましたら2曲目紹介お願いできますでしょうか、
は
い、
時が来たらを、
時が来たら
お願いします。
はい、
神様が言われた時にはそのことが起こるっていうのを本当にストレートに歌ってる歌で、すごく自分の中で感慨深い歌です。
はい、はい、ありがとうございます。じゃあもう一度曲紹介をお願いいたします、
はい、安らぎの歌から、時が来たら。
空に光る星を見て彼は信じた。闇の中に響く約束の言葉、望みえない時に
もう一つの参加されてるグループ、
はい、
キブツ、
はい、
こちらの話をちょっとお伺いしたいんですけど、
こちらはまあ4人組の、うん、よくギフツと間違われるんですけれども、全く別のグループでして、まあ、メンバー自体はですね、以前ギフツだった方と、現ギフツの方がいらっしゃるという面白いちょっと構成ではあるんですけれども、
それ間違いやすいですよ、それ
よく言われます、
はい、
で、一部の方からはお年めいた方たちが集まってる方が鬼舞っていう風に、うん、誤解されて言われる方もいらっしゃるんですけれども、2名はまだ20代ですのでその点は誤解なきようよろしくお願いいたします、はい、
これはあれですが、鬼舞はの活動はどんな感じなんですか、最近の。
今絶賛新しい曲をハモリを構成してですね、どんどん進めてる最中ですね、はい、
あれですよね。それで話ちょっと大きく変わるんですけども、はい、先ほどチラッチラッと話は出てるんですけども、今仕事はそのコンピューターとか何ですか、ホームページ。
そうですね、いわゆるインターネット上にある企業さんの、ウェブサイト、
うん、
そちらの、企画提案を、お仕事として、なりわいとさせていただいて、いわゆるそのインターネットの部門でどういうふうに集客、また問い合わせを増やすかっていうところに重きを置いているお仕事ですね。
なるほどね。そしたら最新のその情報とか、そのシステムとか、そういうのやっぱり熟知してないとなかなか、
そうですね、難しそうですね。本当に浅く広くいろんな、インターネット界隈の、お話はできるだけ耳に しようと日々努力はしてます、
うん、でもあれですよね、インターネットっていうのは何ですか、いわゆる普通のお店だったら閉店とかありますけども、はい、インターネットっていうのはこれもう24時間、それも世界各国どこでも見れるっていう、はい、そういうものですから、なかなかちょっと忙しいですよね、多分。
そうですね、
うん、
今非常にありがたいことにたくさん仕事を、うん、お受けさせていただいておりまして、基本的に終電で帰らせていただいてるんですけど、まあ同職種の方だったらその終電で帰れない方も結構いらっしゃるので、そういう面ではその終電で帰れるだけまだ良かったかなっていうのもあったりはするんですけれども。
そうですか、はい、
なのでなかなか時間を作るのが難しかったりはするんですけど、
いや、その中で2つのグループに参加してやられてて、 なるほど。
なかなか難しいところ。
いやでもそれをやっているっていうか、やりきっているっていうところがですね、本当に、
まあ、まだまだです。本当に
素晴らしいですけどね。助け
を受けて、なんとか。
はい。はい、ありがとうございます。はい、そしたらですね、もう一曲、ご紹介いただけますでしょうか。
はい。次はですね、永遠の愛を。
永遠の愛。
お願いします。あの、関西のゴスペルグループ、スプレンダー。っていうチームでですね、所属させていただいてたんですけれども、そちらの中で、絶対に路上に行く時でも、コンサートの時でもどこに行く時でも必ず最後に歌っていた歌、うん、本当にこの永遠の愛が本当にあるっていうのを、いろんな人に、本当に、病んでる人に対しても元気そうに見えても実は疲れてる人っていうのもたくさんいらっしゃいますし、本当にいろんな人に本当にこの永遠の愛が届いたらいいなっていうふうに思っていつも歌わせていただいてました。
ひとつの命が生まれる前からあなたの名を呼ぶ
ということで、いよいよですね、ちょっとお別れの時間が近づいてまいりました。
もうですね、早いですね。
早いですね。はい、いかがでしたか、今回の教えてゴスペルは。
あ、そうですね、もう本当に呼んでいただけたこと本当に光栄ですし、また自分自身でどういうふうに思ってゴスペルを歌っていたかっていうのをまた再確認する場になって、本当に、番組この出していただけて本当に嬉しく思っています。
ありがとうございます、はい、こちらこそありがとうございます、はいはい。それでですね、最後にですね、皆さんにお伺いしてるんですけども、
はい、
吉田拓也さんにとってゴスペルとは一体何ですかね。
ゴスペルとは、そうですね、本当に希望ですね。
希望、
はい、本当にこのゴスペルの中に希望が詰まっていて、この希望、失望に決して変わることはないというのを本当に確信して歌っています。 ですので、本当にこの希望が本当に日本各地の人に、また全世界に本当に届くように、これからも歌っていけたらなと思っています。
はい、ありがとうございます。それとですね、
はい、
もう一つお願いがあるんですけども、
はい、
次回のゲストをですね、吉田拓也さんの方からですね、ご紹介していただきたいと思いますけども、
はい、はい、ゴスペルグループの、ハレルヤ・マラナタさんたちですね。
ハレルヤ・マラナタさんたち、
さんたちって言っていただきまし
たさんたちということは複数ですね。
そうですね、
はい、
佐藤ひとみちゃんが、 まあ、リーダーという形で、はい、あのやってらっしゃるあの手話を交えてあの歌ってらっしゃるグループなんですけれども、はい、こちらのグループにちょっとギターであのお手伝いさせていただいている関係で、はい、今回あのお声掛けさせていただきました。
ちょっと待ってください今度あれですか、このギターとしてハレルヤマラナテにも参加してるんですか。
そうですねちょっとあの掛け持ちがちょっとかなりあるんですけれども、
どこで練習なさるんですかね、本当にね、終電で帰らないと
そうですね、もうこればっかりは本当に日曜日の、うん、あの合間を縫って、はい、っていう感じですかね。
はい、わ、はい、かりました、ありがとうございます。本日はゴスペルシードのメンバーであり、鬼舞のメンバーでもあります吉田拓也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日はサラちゃんのサラズタイムでお楽しみください。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。